お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでコロナウイルスのワクチンの集団接種が数週間後に始まる見通しです。ワクチンを2回接種した後、その後の生活はどのようなものになるのでしょうか。オーストラリアでは昨年の早い段階から安全で効果のあるコロナウイルスのワクチンが開発されれば、通常の生活を取り戻すことにつながると期待が寄せられていました。現在世界で使用されているコロナウイルスワクチンは数週間空けて2回に分けて接種されています。そしてこのワクチンの効果は接種後すぐに現れるというわけではありません。 RMIT 大学の免疫学者カイリー・クイン博士によると、ワクチンを接種した人の体内で抵抗力を高めるために十分な抗体が作られるまでには2週間ほどかかります。ただこの抵抗力の高まりはコロナウイルスに対して免疫を持っているということではありません。ワクチンには感染を完全に防ぐものから、感染はするが症状が出ないもの、そして感染して症状が出るが症状が重症化しないものなど、レベル分けがされています。現在導入されているコロナウイルスワクチンが感染そのものを防ぐ効果があるのかどうか、それともただ感染後の重症化を防ぐだけなのかは分かっていません。もしワクチンに感染そのものを防ぐ効果がない場合、ワクチンを接種してもウイルスに感染するリスク、ウイルスを誰かに感染させてしまうリスクは残ります。ただ専門家たちはこの点についてそれほど懸念することはないとしています。クイン博士はこう説明します。可能性としてはワクチンを接種してもコロナウイルスに感染してしまう可能性はあります。ここで鍵となるのは感染したウイルスを他の人に移すリスクがあるのかないのかということです。他の人に効率よくウイルスを移すには、その人の体内にウイルスが十分にあるということが必要です。この感染力を抑えるという効果については現在のワクチンはまだ分かっていません。そのため集団接種の最終段階であるフェーズ4、つまり大半の人がワクチンを接種した状態で感染力や免疫力など状況がどうなるかを観察することになります。これはワクチンの集団接種でよくあることで、理にかなった対応でもあります。クイン博士はこのように述べました。さてワクチンを接種した後、その効果はいつまで続くのでしょうか。試験的な結果では、ワクチンの接種から数ヶ月間は十分なレベルの効果が続くとされていますが、はっきりした答えはまだ分かっていません。それはワクチンの接種によって体内にできる抗体の寿命がそれぞれの体の免疫記憶によって左右されることがあるためだとクイン博士は説明します。そしてもしコロナウイルスの進化が続き、変異種が次々に登場してきた場合はどうなるのでしょうか。現在確認されているイギリス、南アフリカ、ブラジルでの変異種は、これまでのウイルスと比べて感染力が高いことが分かっているものの、症状がより重症化するという証拠はまだありません。現在使用されているワクチンは、これらの変異種にも効果があるのでしょうか。そして今後、また新しい変異種が出てきたらどうなるのでしょうか。コロナウイルスとの戦いにおいて、変異種の登場は状況を難しくします。体の免疫システムは変異種をすぐに認識できず、対応が遅れるためです。しかしクイン博士は、だからといってワクチンを接種する意義がなくなるわけではないと語ります。博士によると、毎年姿を変えるインフルエンザのワクチンのように、コロナウイルスのワクチンも今後、変異種に対応できるよう調整していくことができる可能性があります。また、ワクチンの集団接種が行われれば、私たちはハードイミニティ、集団免疫を獲得できるのでしょうか。集団免疫とは、社会の中で十分な数の人がウイルスにすでに感染したか、ワクチンを接種しており、ウイルスが感染を広げるのが難しい状態のことです。オーストラリアでこの集団免疫を実現するには、何人の人がワクチンを接種する必要があるのでしょうか。ピーター・ドハーティ感染免疫研究所のディレクター、シャロン・ルイン教授は、 具体的な数について、そのワクチンの効果が感染自体を防ぐものなのか、それとも感染はするが重症化を防ぐものなのかで変わってくるといいます。仮にワクチンが感染を抑える、または感染するリスクを大幅に抑えるものだとしたら、集団免疫の実現に必要なワクチンの接種数は平均的に全体の 60% から 70% 程度になります。ワクチンが感染自体をそれほど抑えるものでないとすれば、より多くの人がワクチンを接種することが必要です。ルイン教授はこのように述べました。連邦政府保健省の報道官によると、政府はワクチンの集団接種プログラムを今年10月までに完了する見通しです。もしそれまでに十分な人がワクチンの接種を受けていれば、年末までにオーストラリアで集団免疫を実現できる可能性があります。しかしルイン教授は、集団免疫に過度に期待を寄せるべきではないと釘を刺します。教授は、今このワクチンを接種することで重要なのは、感染後の重症化を防ぐことで、医療システムにかかる負担を減らすことにあると指摘します。重症化を防ぐことができれば、感染すること自体をそれほど恐れる必要はなくなります。現在、インフルエンザに対応しているのと同じで、今大事なのは入院が必要な重症患者を抑えることだといいます。またワクチンを接種した後もしばらくは感染拡大を防ぐためのソーシャルディスタンシングを続けることが必要となる見通しです。ルイン教授によると、ソーシャルディスタンシングや手洗いなどの措置はワクチンに関するデータが十分に集まるまで続く可能性が高いと予想しています。そして最も話題に上る質問です。ワクチンを接種すれば、また海外に渡航できるようになるのでしょうか。残念ですが、オーストラリアの国境封鎖は、ワクチンの集団接種が完了した後も、当分解除されない見込みです。SBS ニュースは連邦政府保健省に対して、国境再開に踏み切る目安は何かを聞きました。保健省の報道官の答えは、現時点でワクチンが感染自体を抑えるものなのかどうかが分かっていないことなどを踏まえると、自己隔離なしで海外に渡航できるようになるのがいつかを判断するのは時期尚早だというものでした。国境再開に向けた公式な計画は発表されていませんが、それでもルイン教授は、ワクチンの集団接種が進むことが国境再開に向けて重要な要素になると見ています。ワクチンを接種した人にとっては、海外で感染しても重症化するリスクが低いので、安心な予防措置と言えるでしょう。また、ワクチンを接種した人が出国する際の規制は軽減されると思います。問題はオーストラリアに入国するときです。ワクチンが感染そのものを抑えるのかどうかがわからない以上、帰国者がウイルスに感染している可能性が常に残されており、そのため自己隔離が必要になるでしょう。ただ自己隔離の内容が今後変わるかもしれません。ワクチンを接種しているかどうか、また海外での滞在先によって隔離の内容が変わってくる可能性もあります。ルイン教授はこのように述べました。コロナウイルスワクチンについてはまだ知らないことが多くあります。しかし、その安全性と症状の重症化リスクを劇的に抑えるという効果という最も重要な部分については、科学のお墨付きです。SBS ニュースのクローディア・ファーハートのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。